ニュージー大好きポッドキャストテリー野沢の独り言エピソード52です。今日から5月です。4月が終わって2023年も3分の1が終わったとは、本当に光のスピードで時が過ぎていく感じがします。この4ヶ月は何をやってきたのかなって考えると少し怖いです。実はこの4ヶ月で僕は新しい仕事にチャレンジしています。去年オンラインで受講していた話し方教室と考え方教室、これは僕のポッドキャストでたびたび登場しているので知っている方もいらっしゃると思いますけど、ポッドキャスト番組の香田沙織のガーリーレディオポッドキャストで MC を務めている香田さんの話し方教室と、同じくその番組のディレクターで彼自身もエアーズファクトリーっていうポッドキャストを配信している足立さんの考え方教室なんですけれども、せっかく受講していろいろ教わってきたので、それをアウトプットをしようというふうに決めてたんですね。で、自分のために何かしたいなと思っていたんです。お二人からは以前と比べて喋り方良くなったよねって褒めていただいているので、まあね、持ち上げ半分だとは思いますけれども、それでも僕自身も実感しているので、本当に喋る仕事っていうか喋ることで何かできないかなって思ってました。もちろん最初はこのポッドキャストが良くなるために受講していたんですけれども、それだけじゃもったいないかなと思って探していました。そしたらちょうどガイド業務、ちょうどっていうかガイド業務を手伝ってくれないかっていう依頼が来てて、未知の仕事だったんですけれども引き受けることにしました。これまでももちろんガイドの依頼っていうのはあったんですけど、仕事として受注はしますが、そのままうちにはノウハウがないので協力会社に委託していて、要は丸投げですよね。丸投げでやってもらっていたんですね。でもちろんガイド業務っていうのは自分自身がお客さんとして、はとバスとかにも乗ってますし、そういった経験はあるので、なんとなくですけどこういうことやるんだろうなっていうぐらいは知っていました。ぶっちゃけガイド業務なんてって言ったら言い方悪いですけど、お客さんの前で喋ることができれば誰にでもできるんじゃないかなって軽く見ていたところがあって、やってみたらですね、実はもうめちゃくちゃすごいことを裏でやっていて、なんか軽んじていたことを反省というか、もう軽んじてた人に謝罪したい気持ちになりました。旅行会社が組んだ通りに飛行機やバスが到着して出発していくツアーは本当に簡単なんですよ。簡単だと言うとまた怒られるかもしれないんですけど、全く問題ないというか、あとは社内でどこまでお客さんを退屈させないでお客さんの望む情報を伝えていくかっていうことになるので、それは実は僕は今までも留学説明会や昔は移住説明会なんかもやってきたので、少なくともニュージー大好きに集まってくる情報をもとに政治や経済なんかの難しい話から観光地やレストランみたいな身近な話までできると思っているんですね。問題は飛行機やバスが予定通りにならない時です。例えば日本からの飛行機なんて30分ぐらい遅れることもありますよね。もちろん遅れてもバスは待っててくれますし、バスまでは乗り込めます。だからこちらですよって言ってバスに乗り込むことはできるんですけれども、その日の行程で例えばお昼ご飯はどこどこで予約をしてあって、当然予約はしてあるので団体さんなので予約がしてあって、午後のアクティビティももちろん予約がしてあってっていうことになると、全部がこうずれていって、レストランやアクティビティに電話して遅れることを伝えたり、遅れてはいけないっていうものに関してはですね、キャンセルを入れてもう一回次の日に入れたりとか、そんなことをして またキャンセルになったらキャンセルになったで、キャンセルの分の時間はどうやって過ごそうかとか、午後のスケジュールと夜のスケジュールをこう入れ替えたりとか、次の人を入れ替えたりとか、お客様と約束した全ての工程をちゃんと全部やってもらうことにしないといけないので、それが本当に大変です。国際線到着して国内線出発までもともと2時間しかない時に、到着が国際線の到着が30分遅れましたって言った時は、国内線で、搭乗手続きを待ってもらうとかいう交渉をしたりですね、待ってもらえない時は振り替え便を抑えられないかなど、本当に何て言うんでしょう、すごい交渉ごとも山ほどあって、実は裏で動き回ってるっていう仕事を知りました。正常運転なら簡単な仕事って、まあさっきから言ってますけど、ちょっと失礼な言い方ですけど、まあ本当に簡単だとは思うんですけれども、トラブルが日常的に発生していて、まあトラブルっていうか、その時間の遅れとかそういうのがもう本当に日常的に発生していて、正常運転なんていうのはほぼないんですよね。なのでそのトラブル解決っていうことの仕事が本当に大変で、しかもガイドというポジションの人が、この難しい部分を担当していて、これが、まあ、本当に、難しいポイントなんじゃないかなと思ってます。普通トラブルが発生すると上司に報告して解決方法を仰ぐみたいな感じになりますよね。それがガイドだと、ガイドはガイドのポジションでトラブル解決を求められていて、事後報告って言ったら変ですけど、こういうことが起きたのでこういうふうにやりましたっていう報告はするんですけど、その解決策はガイド自身が考えていかなければならない。なぜかというと、本当に分刻みでどんどんどんどんいろんなことが起きてきて、そんなのいちいち上司に指示を仰いでいたら本当に間に合わないからですね。なのでこういうことがありました、ああいうことがありましたって報告は随時するんですけれども、解決策自身はガイドさんが本当に考えていかなければならない、まあ、そういうポジションで働いているので、これは相当すごい仕事だなと思いました。ガイドとしてバス内で喋っている時も、渋滞に巻き込まれていたらこの次の工程どうしようかなんていうのを添乗員さんと相談しながら、それでも喋ることはやめないで喋り続けなければならないですし、お客さんが質問してきたことはちゃんと答えなければならないです。それが例えば経済論だったとしても、ニュージーランドの経済はこうですよみたいな感じで、ニュージーランドの話っていうのを伝えるように僕は心がけてるんですけれども、こういったことはまさしく話し方教室プラス考え方教室、この2つがセットになっていてアウトプットが出せると思ってるんですね。いや本当これ本当に助かりました。長い工程の中で質問があって答えられない時は、休憩中にこっそり調べて、さっきの質問なんですけどっていう感じで答えてもいいんですけれども、短い工程だとそういうわけにもいかないので、毎回毎回真剣勝負っていうか、どんな質問が来るのか本当にあらかじめ膨大な量を調べておいて、自分の中で記憶させておくっていうことが必要になってきてます。それでも添乗員さんに最後に説明が分かりやすかったですよとか、知らないことも知れてよかったですよなんて一言言ってもらえると、めちゃめちゃ嬉しくてよかったなっていう気分になってます。まあお客さんとしては、バスガイドとして乗り込んできたのがこんなおっさんじゃ残念って思ってるかもしれないんですけれども、その分難しい話何でも来いっていうスタンスでやってますので、そこは残念って思われても結果的には良かったっていう風になるように努力してます。ガイドとしては新米ですけど、この新しい仕事のノウハウを手に入れることができれば、ニュージー大好きとして新しい分野に進出してもいいと思ってます。まずは調査という意味もあって、しばらくこのチャレンジは続けようと思ってます。今出てた話し方教室と考え方教室っていうのは、 装いも新たに新しい仕組みで提供されていますので、そちらはリンク貼っておきますので、もし興味がある方はぜひ受講してみてください。あ、僕は全然その回し物とかそういうものではないです。自分が受けて良かったので皆さんに紹介しているだけです。はい。で、今日はですね、今日っていうか今実は4月30日の日曜日に録音しているんですけど、今日は訳あってクイーンズタウンに緊急出張してきました。朝起きてトラブルが発生していて、これはもうクイーンズタウン行くしかないと思って慌てて空港まで行ってエアチケット取ってクイーンズタウンに行ったんですね。で、クイーンズタウン到着して速攻で問題は解決したんで、滞在時間は多分もう現地っていうかその場所にはもう30分ぐらいしかいなくって、あとはもう移動、タクシーの移動だったんですけれども、そのままオークランドに引き返してきました。無駄だと思う移動だったんですけれども、やっぱりこうして直接会うことで問題解決が早まるなら、これはこれで僕はいいと思ってます。ただ何せ飛行機代がバカみたいに高いので、それだけがちょっと辛いですよね。でもそれをさっぴいても、今日はクイーンズタウンに行くべきだと判断して行ってきた、その判断は間違えてないと思っています。日曜日ってこともあって、クイーンズタウンの真ん中にあるワカティプ湖のほとりは観光客がいっぱいいました。といっても、タクシーで横を通り過ぎただけなので、パッと見た目のイメージなんですけれども、そんな感じでした。本当はオークランド行きのフライトをちょっと遅めに取れば、ついでに観光なんてこともできたんだと思いますけど、何せ一人で観光を楽しめない人間なので、先週のウェリントンみたいに僕に付き合ってくれる人がいないと観光もせずに自宅に戻るっていう選択肢一択になって、一番早いフライトで戻ってきました。こういう時、一人でもガンガン観光していろんな名所や美味しいレストランなどを巡ることができる人は本当に羨ましいです。羨ましがってたってしょうがないので、自分が変わるかこのまま行くかなんですけれども、ちょっと一人で観光なかなか難しいので、そのうちトライしてみます。はい、今日は先週はウェリントン日帰り出張って話をしましたが、今週は突然のクイーンズタウン日帰りっていう話と、新しい仕事にチャレンジしているという話でした。皆様からのコメントは Twitter の DM とかウェブサイトのコメント欄から受け付けています。コメントは励みになっていますので、一言でもいいので書いてもらえると嬉しいです。それではまた来週。ニュージー大好きの野沢でした。ニュージー大好き。